聖書を朗読いたします。マタイによる福音書28章1節から10節、新共同訳聖書の新約聖書59ページをお開きください。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄りイエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。以上の聖書箇所より、信仰に先立つ復活というタイトルで中西康之先生よりお話をいただきます。
先ほど読んでいただいた聖書箇所の初めに、安息日が終わってとあります。ユダヤ教の安息日とは、今日私たちが使っているカレンダーによれば、金曜日の日没から翌日土曜日の日没に相当する日でして、この安息日に礼拝が行われていました。聖書に登場するユダヤ人たちはもちろんユダヤ教徒なので、マグダラのマリアともう一人のマリアもすでに何らかの形で安息日の礼拝を済ませていたものと思われます。その安息日が終わって週の初めの日とあります。日曜日のことですね。皆様すでにお気づきかと思いますが、もともと日曜日は礼拝が行われる日ではなかったわけです。ユダヤ教から出たキリスト教がどうして日曜日に礼拝を行うようになったのかは、ここにヒントがあるんですよ。ご存知、復活、イースター、主イエス・キリストが日曜日に復活なされたから。復活なされたキリストを礼拝するために、それまでの伝統を捨てて土曜日ではなく日曜日に礼拝をするようになった次第であります。そういうわけですから、今日のイースターだけでなくてですね、いつもの主日礼拝を守るたびにキリストの復活を覚えたいと思うのです。さて、マタイ福音書の復活の場面に登場するのは、マグダラのマリアともう一人のマリア。もう一人のマリアとは、ヤコブとヨセフの母マリアだと言われています。マリアという人はいっぱい出てくるんですけれども、お墓を訪ねた女性の顔ぶれはですね、4つの福音書で微妙に違うんですけれども、ただマグダラのマリアだけはどの福音書にも必ず登場していますし、あと名前も最初に出てくるんですよね。でこの人が女性の弟子のリーダー格と目されていたゆえんであります。ところでですね、どうして男性の弟子たちは姿を見せなかったのでしょうか。最初男性出てこないんですよ。答えは簡単なんですね。 イエス様を見捨てて逃げ去ったからであります。逃げちゃったんですよ男性たち。彼らは一度落伍者になってしまったのです。イエス様がですね、祭司長らに捕まった日の夜、ペテロだけは密かに後ろからついていったんですけれども、大祭司の使用人たちに見つかって問い詰められた時に、命惜しさに、そんな人は知らない、イエスなんて男は知らないと言ってしまった。これは最悪ですね。ペトロは自分の口から、私はイエスの弟子なんかじゃないと宣言してしまったわけです。となりますと、イエス様のお墓を見に行ったマグダラのマリアたちは男性に勝る勇気の持ち主だったのでしょうか。そんなことはありません。当時のユダヤ人社会においては、女性は弟子として頭数に入らなかったのです。そもそも女性を弟子にするという発想自体がなかったんですね。今の女性が聞いたら怒るかもしれませんが、女子は教育を受ける対象として見なされない、そういう社会的背景があって、女性たちが外に出歩いて姿を見られても、イエス様の弟子として逮捕される心配はなかったわけであります。だからこうして堂々と外に出ていけたんですね。で、問題はマグダラのマリアともう一人のマリアは何をするためにイエス様のお墓を訪ねたのでしょうか。今日の聖書にはですね、墓を見に行ったと書かれていますが、文字通りただ見るだけでは、見るためではなく、嘆くためであります。今の人たちもやるかもしれないんですけど、当時の習慣では亡くなった人の墓の前で嘆くという行為は普通になされていたのです。おやおやってここでですね、ちょっとおかしくないですかと、本当はここで疑問に感じていただきたいんですよ。お墓を嘆くためにお墓に見に行くっていうのは本当は疑問に感じなくちゃいけない。で、なぜかと言いますとですね、まだ十字架につけられる前のことなんですけれども、イエス様が弟子たちに向かって教えてくださったんですよ。私は迫害にあって殺された後3日目に復活する、そういうふうに教えてくださったではありませんか。私は復活すると予告されていたのに、マリアたちは嘆くためにお墓を訪ねる。そこにどういう問題があるのか。残念ながら彼女たちの頭の中から復活の2文字が抜け落ちていたのです。もちろん完全に忘れていたわけではありません。それなのに嘆くためにお墓を見に行く、つまり彼女たちは復活を信じていなかったのです。不信仰ですね。聖書って神様信じてる人たちの物語、そういう話なのかと思ったら大間違いでして、不信仰な人たちばっかり出てくるんですね。中には信じる人も少数出てくるんですけど、ほとんど信じないですね。この人たちも同じなんですね。イエス様を見捨てて逃げ去ってしまい、お墓を見に来ようともしない男性の弟子たちももちろん不信仰ですけれども、この女性たちも不信仰。つまりイースターの始まりは誰一人復活を信じてなんかいない、不信仰のどん底から新しく時が刻み始めるのです。これとても現実的だと思うんですよね。最初から信じていた人なんかいないのです。現代の社会だともっと厄介なんですけれど、復活なんて科学的にありえないでしょなどという人が珍しくありませんが、昔だって一緒なんですよ。復活は信じがたい、信じられない。いつもイエス様のおそばにいた弟子たちですらこんなありさまです。なので私たちのメッセージが世間でバカにされたとしても気にすることはありません。信じる方がおかしいというのは言い過ぎかもしれませんが、 信じることは決して当たり前ではないのだと、そのことを深く思わないわけにはまいりません。もともと人間なんて信じられないんだ。復活のことなんて信じられない。そんな女性たちの目の前で起こったのが天使の登場です。天使が出てくるしかないのです。誰も信じてる人いないんですから、人間がいやそうじゃないんだ、イエス様復活したんですよって教える本当は人がいればいいんですけど、人間がいないから天使が出てくるしかない。誰も復活を信じる人がいなかったから。これ勘違いしていただきたい、いただきたくないのはですね、聖書においてやたら天使が出てくるわけではないんですよ。聖書だからってポコポコ天使が出てくると思ったら大間違いでして、めったに、実はめったに現れないんですね。天使が登場することはすなわち神が人間の世界に介入する瞬間、必要だから介入するんです。他に人がいないから神様がある意味仕方がなくって言っちゃ失礼かもしれないんですけど、神様しかいないから介入する、介入が必要な重大局面です。人々の信仰が揺らぐここぞという時に限って神が特別に介入してくださる。決して当たり前の瞬間ではありません。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白い。今私たちは白い服って当たり前に見かけるかもしれないんですけど、真っ白っていうのは昔は難しかったんですね。真っ白い服っていうのはなかなか人間の手ではできない。雪のように白いっていうふうに聖書で読んだ瞬間に、これはもうただものではないって昔の人はなるんですね。明らかにこの世のものとは思えない姿です。そんな天使が天から下ってきたところから始まり、墓を塞いでいた石を脇へ転がし、その上に座った。その一連の動作によって地震が起こったと記されています。まるで目の前で落雷でも起こったような感じなんでしょうか、ね、この場面をぜひとも頭の中で思い描いていただきたいんですけれども、まあ、決して楽しい場面とは言えないことがお分かりになるかと思います。これ楽しくなんてないんですね。一言で言うならおっかないのです。人間は本当に怖い思いをした時には体が動かなくなると言われています。全身の筋肉が萎縮して立ちすくんでしまう。逃げるどころではないんですね。今でこそイースターおめでとうございますなどと笑顔で言えるわけですが、まさにマリアたちはとても笑ってなんかいられない。復活の始まりは恐怖でしかなかったのです。その恐怖の瞬間に居合わせたのは二人の女性だけではありませんでした。墓の前には番兵たちが見張っていたんですね。何を見張っていたのか、それは弟子たちがやってきてイエス様のご遺体を密かに盗み出し、主は復活されたと言いふらされないため。しかしとんでもないことが起こってしまったわけです。まあ、万兵たちだけじゃないんでしょうけども、特に万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。死人を見張るための万兵の方が死人のようになってしまったわけですから、皮肉な状況なんですね。しかも気の毒にですね、夜通し見張っていた意味なんて全くなかったことがこの後明らかになります。で、ところで天使はどうしてわざわざ石の上に座ったのでしょうか。疲れたからちょっと休憩のはずがありません。これは神の勝利を、勝利宣言を象徴しています。こんな石っころ神の御前に何の役に立つのかと言わんばかりですね。愚かな人間が策を弄してキリストを始末できたと思っても、そんなことは無駄だぞと。 死の力でキリストを封印しようなんて少子千万と、そんな感じでしょうか。これはもちろん神様の一人芝居なんかではありません。死の力を恐れる私たちのためにこそ神は勇気を与えてくださる。神の手にかかれば死の力なんてこの程度のものだと鼓舞してくださるのです。これは私たちのために天使を通して神様やってくださってるんです。キリストの御身に起こったことはキリストに続く人たちにも約束されています。私たちがお仕えしているのはこの世の権力者ではありません。これほどまでに力強い神が私たちの主でいてくださる。だからこそこれからの厳しい時代をも生き抜いていける、強く大しくあれと、そのように鼓舞されているのです。とにかく天使が降りてきた瞬間は皆が恐ろしいと恐ろしい思いをした。そこで天使はまず女性たちに恐れるなと声をかけた次第であります。とはいえ、ここで改めて考えてみたいことがありまして、天使はどうして墓の石を脇に転がしたりしたのでしょうか。中におられるイエス様が出てこられるようにするためでしょうか。もちろん全然違いますね。すでにお察しがついていると思いますが、天使が登場した時点で主イエスはすでに墓の中にはおられなかった。いつおられなくなっていたのかもわからない。それが正解です。そこが不思議なところでして、私自身も不思議だと思ってるんですけど、復活の場面は誰も見ることが許されていないのです。厳密に言うと復活の場面というよりは復活の瞬間は誰も見ることが許されていない。一度は死んだイエス様が息を吹き返し、むっくり起き上がり、体を包んでいた雨布をすべて外してとことこ歩いて外に出てくるなんて場面は誰も見ていません。天使が二人のマリアに指し示したのは空っぽの墓だけであります。空の墓だけが人類に与えられた客観的事実なのです。もちろん空の墓を見ただけでキリストの復活を信じなさいというお話ではありません。空の墓はあくまでも空の墓でしかありえない、それ以上でも以下でもないのです。天使はこう告げています。あの方はここにはおられない、かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の置いてあった場所を見なさい。私が何を強調したのかお気づきいただけましたでしょうか。かねて言われていた通りであります。先ほども少し触れましたが、主が復活なさることは十字架につけられる前を自ら弟子たちに教えてくださいました。復活の約束です。そこがかねて言われていた通りの部分であります。主はお言葉通り復活なされた。お言葉通りなのですが、マリアたちは信じられなかった。だからこそ天使は主のお言葉を思い出せと女性たちに促しているのです。つまり復活を信じるためにはまずは主の教えを聞かなければならない。しかも一度や二度聞いただけでは信じられない。忘れてしまうこともあれば、たとえ忘れなくても信じられないことだってあるでしょう。だから何度も何度も思い出して心の中で反芻する必要があるのです。そこで神は不信仰なマリアたちが信じられるようにと復活の約束を思い出させてくださいました。主導権はいつでも神の側にあるのです。 ダメだったらお前たちはもうダメだ、信仰もの地獄行きだなんてことは言わないんですよ。思い出しなさいと促してくださる。主の教えを思い出す中で空の墓を見つめるとき、それが初めて復活の痕跡なのだと分かり始める。ただの痕跡ですよ。空の墓が復活の証拠になるわけではありません。空の墓は何度見ても空の墓でしかないのです。不思議、不可思議、不可解、ありえない、そういう感情は残るでしょうけど、復活は人間の頭脳で証明する事柄ではありません。仮に証明できてしまったら、それは神の御業ではありえないことになるでしょう。人間が証明できるものっていうのは神のものではないんですね。復活は当然人間の理解を超えています。人間の常識にとどまることをやめて主の教えを思い出すのかどうか、そこから全てが始まるのであります。そして天使は二人のマリアが信じたことを確認することもなく命令を下します。急いで弟子たちのところに行ってメッセージを伝えること、そのメッセージも決して新しいものではなく、 主が十字架にかかる前弟子たちに伝えられた内容であります。これもやっぱり思い出せなんですよ。つまりここで天使は主の教えを男性の弟子たちに思い出させる務めをマリアたちに託したわけです。使命を与えたのです。教会の命に関わるとても重大な役目ですよ。仮に彼女たちが引き受けなかったら教会の歴史が始まらなかったぐらいの大仕事です。そんなのありえないわよねとかですね、なんかおっかないからやめておきましょうなんてこの人たちが思ったら、もうそこで歴史は途絶えていたんです。それなのに天使はこれにて任務完了と言わんばかりの姿勢なんですね。確かに伝えましたって去っていっちゃうんです。しかも思い起こしていただきたいのはですね、当時の社会において女性の社会的地位が低いこと、女性の証言などを信頼に値しないとみなされることもあったほどです。現代の女性たちが聞いたらなんか腹立たしいと思うんですけれども、一段を取った存在とみなされてたんですよ。当時の女性は子供の少年の男性よりも低いとみなされていた場合もあったわけです。他の聖書箇所では弟子たちは女性たちの言葉を聞いて、まあ戯言だと思ったって、まあ、書いてる箇所もあるわけです。しかし神はマグダラのマリアともう一人のマリアを選ばれた。重要なメッセージを伝えるにあたって男性も女性もないのだと、それが神の御心であります。関係ないんですね。あなたたちが伝えなさい、それが女性であったわけですよ。その御心を受け止めたのでしょうか。マリアたちは急いで墓を立ち去り、この急いでっていうのが大事なんです。弟子たちに知らせるために走っていったと記されています。恐れながらも大いに喜びと彼女たちの複雑な心境が描かれています。復活という大事件への恐れはなくなりませんが、そこに新たな感情が加わった、それが喜びであります。イエス様もある意味意地悪だなと思います。そこでようやくお姿を見せてくださるのです。どうして最初からお姿を見せてくださらなかったのでしょうって思うかもしれませんが、復活なされた主はもはや以前とは違って弟子たちの信仰において現れてくださるのだと、そう教えられる次第であります。信じる人にかしか現れてくだされないんですよ、イエス様。しかも何事もなかったかのようにおはようってご挨拶ですよ。 今まで起こった大事件は全て日常茶飯事だと言わんばかりのご様子。とても信じられないんですよね。超越しています。しかしそれが復活なされたキリストなのであります。よくお前たち信じてくれたななんてことは野暮なことは言わないんですよ。おはよう、普通に声をかけてくださるんですね。とにかくマリアたちはめでたく復活なされた主とご対面できたわけですが、やはり引き続き弟子たちへのメッセージを託されています。イエス様に会ったからってイエス様が自ら弟子たちに伝えるわけじゃないんですね。ガリラヤへの召集命令です。その中で主は弟子たちのことを兄弟たちと呼んでくださいました。これありがたいんですね。ご自分を見捨てて逃げ去った弟子たちですよ。しかもペトロなんか三度も主のことを知らないと言ってしまったんです。それでもなお主は弟子たちを兄弟、私の兄弟たちと呼んでくださる。そこに弟子たちへの許しが込められていることを見逃すことはできません。これはですね、仮にイエス様は復活なさらなかったら弟子たちはあくまでも裏切り者でしかなかったんです。何も救いなんてないんですよ。ああ、俺たちイエス様見捨てて逃げ去っちゃった。そんなことをしておいてですね、後からイエス様の教えなんて述べ伝えられるはずがないんですね。もしイエス様が復活なさらなかった。もういたたまれないとか恥ずかしく、またはもう後ろめたさでいっぱいになってたと思うんです。一生涯表に世に出られなかったかもしれない。だからこそ主は復活なされて弟子たちのことを兄弟たちと、もう一度弟子なんだ兄弟なんだと認めてくださる。本当にありがたいんですね。主は一度はご自分を見捨てた弟子たちをもう一度呼び集め、新たな宣教命令を下そうとしておられます。でもその大切な召集命令を主は女性たちに託された。つまり教会の働きは神の御業でありながら、私たち女性人間が男性も女性も分け隔てなく共に担っていくものなのです。そこには何度も繰り返しますが、そこには男性も女性もなく、全ての兄弟姉妹が一人前の働き手として見なされている。恐れ多くもありがたいことです。みんな一人一人が頭数であり戦力なんですよ。それでもこれだけは忘れてはいけません。主イエスは弟子たちに先立ってガリラヤに行くとおっしゃいました。あくまで先頭に立って進むべき道を決めるのは主ご自身なのであります。最後に一言お祈りいたします。天の父よ、あなたは御子イエスキリストを復活させてくださいました。また私たちをこの世から選び分かち、復活のキリストへと続くものとさせてくださいました。御子イエスキリストに起こった出来事は私たちにも起こるのだとあなたは教えてくださいました。とても不甲斐ない、普段は不甲斐ない私たちです。なかなか教えを受けていながら信じることができない、たびたびあなたに背いてしまう私たち。しかしあなたが私たちをご自分のものとして、また教会の福音宣教を担う貴重な戦力として選んで用いてくださっています。感謝いたします。私たちそれぞれ与えられた賜物は違いますけれども、すべてあなたの御用のために用いられるもの。どうか私たちがさまざまな闇の力に臆することなく、この世を力強く歩んでいくことをさせてください。その先には復活があるということ、その確かな希望のもとにこの世を力強く歩み、また多くの兄弟姉妹、新たな友が加えられていきますように、教会の働きをますます祝福してください。また教会の働きを通してこの世をあなたの輝く光によって 強く明るく温かく照らしてくださいますように、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。